神様が私たちクリスチャンに求めている教会の姿、私たちが考えなければいけない教会において中心的な事柄、何よりも神様の御言葉がどのように取り扱われているのか、そのことを実際に東京での教会生活を送れば送るほど深く考えさせられました。そしてさっきも言ったように、だんだんと教会をしなければいけないという確信が強められていると思います。今日こうして皆さんと一緒に礼を始めるにあたって、一体何を喋ろうかなと思ったんです。多分この4月、イースターもちろんありますけれども、でもこの4月の間はできれば3回ほどですかね、私たちの教会というのがどういう教会であるべきなのか、どういう教会になりたいのかということを話をして、そしてその後は聖書の、特に新約聖書のどこかの書簡ないし福音書なり、そういったところを連続して見ていくことができればと思ってますけれども、一番最初にこの皆さんと一緒にこうして集まって教会をするというふうにことを考えたときに、何を喋るのかと思ったらこの箇所しかないなという結論に到達しました。今日皆さんと一緒に見たい御言葉というのは、マタイの福音書の16章、マタイの福音書の16章の18節19節のことです。今日私はタイトルとしてこのメッセージに、真の教会の印、真の教会の印というものをつけました。なんか私たちが一番考えないといけないことって何かといったら、教会というのはどういうところなのか、どういうものであるべきなのかということだろうと思います。もし私たちがそれを外してしまったら、私たちがどれだけ教会をしますよって言ったとしても、私たちのする教会は神様が喜ぶ教会になることができないんです。そうでしょ、的を外してしまった。それは教会と呼んでいたとしても教会ではないんです。つい最近私は、なんで教会を始めるんですかっていう質問をされました。確かにこの日本において私たちはたくさん教会を始めるべき理由というのを見出すことができます。だって日本ではキリスト教というのはあまりにも知られていないから。そうでしょ、人口の 1% 以下っていう話を私たちよく聞きます。それゆえに、このキリスト教というのが根ざしていない日本の国にあって教会を始めるというのは、それはした方がいいですよって言われることかもしれませんが、皆さん知ってました？今現在日本にはプロテスタント教会が実に8000近くあります。もちろん教会がない地域だってあるんですよ。でも8000教会があるんです。しかも皆さん、今私東京にいますが、東京にどれぐらい教会あるか知ってます？全国に8000あるんです。東京どれぐらいだと思いますか？東京に約1000の教会があります、ね、東京に1000の教会がもうすでに存在するんです。じゃあなんで東京でわざわざ新しく教会を始めるんですか？私たちは他に教会ないですよ。私たちはどこか別の教会に行くことってできないですか？もちろんその答えはイエスですよね。行くことができます。私たちはきっと私たちの必要に合った教会を見つけることができるだろうと思います。私たちはきっと素晴らしいミュージシャンたちが溢れているんです。レイモンドが素晴らしく書いて発してるわけじゃないですよでも素晴らしいミュージシャンに溢れてすごい音楽を奏でる、そんな教会を探すことができるかもしれません、ね、また私たちは素晴らしい建物を持っている教会に行くことができるかもしれない。そうでしょ、また私たちは自分たちが通うのに都合のいい教会を見つけることができるかもしれません。で多分皆さん来るのに30分とか40分とか、ひょっとしたら1時間以上かかって来られた方いらっしゃるかもしれないですよ ね。もっと近くに教会を見つけることができるじゃないですか。 また私たちは自分たちの必要を考えたときに、自分自身の居心地がいい教会とか、ね、メッセージを聞いててほっとさせる、慰められる、自分の感情に良い形で働いてくれる、そんな教会を見つけることができるかもしれません。けども、もし私たちがそんな理由でどこに行くべきなのか、どんな教会に行くべきなのかということを考えているとするならば、私たちは多分教会の姿というのを正しく理解していないんだろうと思います。私たちは私たちの自身の都合に基づいて教会を選ぶべきではありません。私たちが自分の好みにふさわしいからとか、好みにふさわしくないからといって教会を選ぶべきでもありません。私たちは何よりも教会を選ぶにあたって、その教会が聖書に基づく特徴を持っているかいないのかという観点から教会を選んでいかなければいけないんです。私たちは聖書的な教会に通わなければ、集わなければいけないんです。でも皆さん、聖書的な教会ってどんな教会ですか？私たちはこの恵みバイブルチャーチを始めるにあたって、そのような教会になりたいと思っているわけですが、もし私たちがそのような教会がどんな教会なのかを聖書の真理に基づいて正しく理解しなかったら、私たちはありとあらゆることを言えますよね。でしょ。それより何よりも重要な質問というのは、私たちが考えなければいけない、教会として集ってくるにあたって、私たちが何よりもはっきりと理解しておかなければいけない真理というのは何かと言ったら、それは教会というのは一体何なのかということです。教会というのは間違いなく建物ではありません。もし建物だったら我々困るんです。だってここ教会じゃないから。そうでしょ。これ普通のオフィスビルです、ね、だから教会は建物ではないんです。教会は何人の人たちが集まってくるかでもあるんです。皆さんこうしてこの部屋いっぱいになるぐらい、これ以上人が来たらどうしようかと今思ってるわけです。感謝のことだけども、でも何人来てるかによって教会が決まるわけじゃないですよね。3人だと教会じゃなくて、30人だと教会、そういう話じゃないです。そうでしょ。だからサイズの話をしてるわけでもない。教会というのはどんなプログラムをしているのかではありません。教会学校があるとかないとかだったら、私の教会、これはまた教会じゃなくなってしまうんですね。だって我々してるのは今これだけだから。でしょ。またどんなに良い音楽が奏でられていて、どんなに何があって何がなくて、そういう話じゃないんです。ましてや教会というのは一体誰がその教会のリーダーなのかということによって決まるものでもありません。もしそうだったら、我々は多分正しい教会できないです。一体どれだけ成功を収めているのか、成功を収めていないのかっていうのは、その教会の良さ悪さというのは、私たち人間が測る、その測りによって測られるべきではありません。そうでしょ。私たちはどちらかというと、たくさん人が来ている教会が良い教会に思えるわけです。私たちはいろんな働きを活発にしている教会が神様に祝されている教会だと思うかもしれない。でも本当に神様に祝されているかどうかというのは、神様が喜んでいる教会かどうかというのは、それはキリストが私たちの教えてくださっている神様の御言葉に忠実に立て上げられているものであるのかどうかということですね。神様の設計図に沿った教会が立ち上がっていると思います。もしキリストが教えられている印と違う印を持っているとするならば、特徴があるとするならば、その教会というのは残念ながら聖書が教える教会とは少し違う教会になっちゃう。皆さん見たことありません？建て増しをしすぎて原型が分からなくなってしまった家とか、ね、私たちは教会を始めるにあたって、いや、いつだろう、私たちが建てようとする教会が本当に設計図に沿ったものなのかどうかを確認していかなければいけないんです。それゆえに私たちはこの質問をしなければいけません。教会の印っていうのは一体何ですか？ 確かにこの質問に対していろんな回答をすることができます。そしてこれから皆さんと一緒に御言葉を学んでいく中で、このあと何週間も何ヶ月もいや何年もかけて、願わくば私たちが御言葉を通して教会というのがどういうふうにあるべきなのかということを考えることができればと願っていますが、でも今日皆さんと一緒に見たいのはイエス様が教会について語られたその教えの中から私たちが見て取ることができる4つの特徴、4つの印というのを見てみたい。なぜ私たちは教会を始めるんですか。それは私たちがこのイエス様が教えてくださっている教会が持つべき印を持った教会を立て上げたいです。それが私たちです。ですからこのイエス様が教えてくださる4つの印、皆さんと一緒に注意深く見ていきたいと思います。マタイの福音書の16章、皆さんと一緒に見るのは18節19節だけですけれども、詳しく見ていきます。13節から20節まで今お読みしたいと思います。マタイの福音書の16章13節から20節、こんな風に記されています。さて、ピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロは答えた、あなたは生ける神の子。するとイエスは彼に答えられた、悪いわなしも、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。その時イエスは弟子たちに、ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと命じられた。私たちはこの記事を見るにあたって、イエス様とその弟子たちがピリポカイザリアにおられるのを見ることができます。ピリポカイザリアというのはガリラヤ湖から北に約35キロ行ったところに、この名前からも分かるようにこの町というのは異邦人の町でした。カイザリアというのはローマの皇帝のカエサルという話、そしてピリポというのは別の町にもカイザリア、別の地方にもカイザリアというのがあったので、それと区分するためにヘロデ大王の息子でこの地域を治めていた、この場所を治めていたヘロデの息子の名前が付けられていたわけです。それでピリポカイザリアと言われています。そのことを見て分かるようにこの地域にはユダヤ人というのが非常に少なかったんです。ほぼ見かけません、この地域。なぜならばユダヤ人たちはこの町に入ることを嫌っていたからです。異邦人の町から、でわざわざイエス様はこのところに弟子たちと一緒におられたわけです。なぜならばイエス様はこの時期人々の前に現れることを避け始め、そして弟子たちと個人的な訓練の時間を持つようになっていたんです。イエス様の交渉会が始まってもうすでに約2年半が経っていました。その時期においてもうすでにユダヤ人のリーダーたちはイエス様のことを拒絶しました。マタイの福音書の12章を見ると、そこでイエス様が悪霊に疲れた人物をそのから悪霊を追い出した時にユダヤ人のリーダーたちが、あれは悪霊の頭の力によってやったんだというような話をしています。そのことを通して彼らがいかにイエス様を拒絶していたのかというのを見ることができます、ね、またこの時期にはもうすでにヨハネの福音書の6章が起こっています。6章には何が書かれているかというと、イエス様が私は命のパンですというメッセージをしたんです、ね、そのメッセージはあまりにも厳しいメッセージだったので、そのメッセージの終わりにそれまでイエス様に付き従っていた者たちがみんなイエス様から離れていくんです。その離れ方があまりにもひどいので、そこに残っていた12人の弟子たちに向かってイエス様が尋ねるんです。あなたたちも一緒に離れていくのかって。 つまりもうすでにユダヤ人たちからはイエス様はメシアとして受け入れられるものではなく拒絶されていたものであったことが明瞭になっていたんです。その中でイエス様はこれまでのように公の前に出て行って大々的に働きをすることをやめて、これからやがてやってくる次の働きのために自らの元に置かれていた12人の弟子たちに対する個人的な訓練をし始めた。だからイエス様は人々がたくさんいるところではなくてこのようなピリポ・カイザリアにいたわけです。詳細を考えていけばたくさんここで見て取ることができるんですが、私がしたいことというのはその全体を見ることではなくて、今日したいのは教会の4つの印が何なのかということです。それゆえに手足で18節に進んでいきたいと思います。18節にはこんなことが記されています。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ここに私たちはイエス様の私たちに教えてくださっている真の教会の印の一番目を見ることができます。真の教会の印の一番目、それは何か。教会とは土台、もといによって特徴付けられる。土台によって、もといによって、基礎によって特徴付けられる。イエス様は先ほどお読みしたようにここで弟子たちに対して2つの質問をしていました。そうですね。一つ目は人々が私のことを誰だと言っていますかというものでした。そして2番目はあなた方は私のことを誰だと言いますかという質問でした。最初の質問は人々が何を考えているのかといういわゆる一般的な、それこそ集計をして教えてくださいねみたいな質問ですよね。2番目の質問というのは弟子たち、12人の弟子たちがそれぞれが個人的にイエス様のことを何と考えているのかという非常に自分一人に向けられている直接的な質問だったんです。確かに私たちは最初の質問に対して多くのことを言うことができます。いろんなことを思ってましたね。バプテスマのヨハネだとかエリアだとかエレミアだとか、その一つ一つ今時間を取って見ることはしませんが、一つはっきりすることがあります。彼らが言わなかったことは何です？イエスはメシアであるとは言わなかったんです。そうでしょ、ね、彼らはメシアの期待感を持って生きていたにもかかわらず、それでもなおイエス様がここまで2年半働きをしていたにもかかわらず、イエス様のことをメシアだと認めることをしていなかったんです。偉大な人物と思ったかもしれない。でも彼らはイエス様のことをメシアだと思わなかった。旧約聖書があれだけ予言していたにもかかわらず、天使たちがイエス様の降誕の時に大々的に宣言したにもかかわらず、バプテスマのヨハネが悔い改めを促してあの方がやってくるんだ、メシアが来るんだ、その御国は近いんだって言っていたにもかかわらず、イエス様ご自身がご自分が誰であるのかをはっきりと口で示し奇跡を通して証明していたにもかかわらず、人々はイエス様を正しく認めることをしなかった。それに対して弟子たちは違いました。そうでしょう。確かにこの2番目の質問というのは弟子たち、そこにいた10人の弟子たち皆に向けられた質問でしたが、いつものように口の速いペテロが最初に代表して答えたわけですね。みんな何と答えました？ペテロ言うわけです。あなたは生ける神の子キリストです。3年もかかったんです。彼はこの知識に確信を持つ、この事実に確信を持つに至る。でも彼らはついにイエスキリストが誰であるのかという確信を持ったわけです。そして彼らはそのことを告白したんです。あなたこそ生ける神の子キリストです。確かに彼らの信仰はまだまだ幼いものでした。もっともっと成長しなければならなかった。だから彼らはこの後まだまだその信仰が弱ってしまい、イエス様を否定することさえあったわけですね。でもまさにこの時こそが イエス・キリストが誰であるのかというその素晴らしい真理に対する人の確かな応答、確信に満ちた告白というのを見てくることができます。それを受けてイエス様は18節でこう言ったんです。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。18節を見たときにひょっとするとペテロがまさにこの岩であるかのように考えるかもしれません。ここでイエス様は明らかにペテロのことを岩であるというふうに言っているわけではありません。実際にペテロ自身の生き方を見たときに、この後ペテロが岩だったら教会困ると思いません？こんなに土台がグラグラしてたら、ね、ただこのすぐ後にそんなことしちゃいけませんってイエス様に忠告をして、イエス様から下がれサタナって言われるわけですね。でしょ？この後半年もすればイエス様を3度も否定するわけです。そうでしょ？ね、またペンテコステ終わってしっかりとした信仰を持っていたかのように見えながらもパウロから注意されなければいけなかったんです。ペテロと出会ったら困ると思います。イエス様はペテロが岩だって言ったわけじゃないんです。ペテロ自身の姿を見てもそのことは分かりますが、でもこの箇所で私たちははっきり見て取ることができることというのがあります。それは何かというと、原文を見たときに実はこのペテロという単語は男性名詞が使われています。ペテロ男性ですよね。それがペトロスっていうギリシャ語なんです。それに対してこの岩ってイエス様が言い換えたときに、そこで岩という言葉は女性名詞が使われています。ペトラ、男性名詞と女性名詞、同じだと思います？おかしいでしょ。でしかもそれをさらにはっきりとさせるかのようにイエス様はこの岩って言って、特定の事柄、ペテロという人物ではなく別の特定の事柄に向けて指を指してるわけです。一体何ですそれ。この文脈の中で唯一私たちが見て取ることができる岩という、この岩って言ってイエス様が指していると考えることができることというのは一つしかありません。何です？それはペテロが告白した宣言なんです。つまり教会というのはどの土台の上に立っているんです？何の上に建てられているんです？この岩に教会を建てるってイエス様が言っている。その岩は何かというと、それはキリストこそが生けるイエス様こそがまさにメシアであり、この方こそがまさに神の神であるんだというその告白であったんです。真の教会というのはこの告白の上に立て上げられています。キリストが誰であるのか、イエス・キリストが一体誰であるのかということが分かっていなかったら、その上に教会が立っていなかったら、その教会は教会ではありません。教会という名前を人間がつけることはいくらでもできますが、もし私たちがこのイエス様こそがメシアであり、イエス様こそが神であるという土台の上に教会を立てていなかったら、その教会は教会ではありません。聖書的に別の言い方をしましょう。もし私たち一人一人がイエス・キリストが確かにメシアであり、私たちの救い主であり、神であるということを心から告白していなかったら、私たちは教会の一員になることはできません、ね、クリスチャンのふりをすることはいくらでもできます。毎週日曜日に教会に来ることはいくらでもできますが、奉仕に参加することもできるかもしれないけども、でももし私たちが心からイエスこそが私の救い主であり、イエスこそが生ける誠の神なんだって言ってなかったら、私たちは教会の一員であることは絶対にできないです。私たちの聖書の他の箇所でもいろんなところでこの素晴らしい真理を見て取ることができますが、2箇所だけ、第1ペトロの4章、ペトロ第1の手紙の4章の14節15節にはこんな言葉が記されています。ペトロじゃないです、ヨハネの手紙、ヨハネの手紙の4章、第1ヨハネ4章の14節15節、このように書いてます。第1ヨハネ4章の14節15節、私たちは 御父が御子をよく救い主としても使わされたのを見て、その証しをします。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています、ね、御父が御子をどのように使わせたんです。世の救い主として使わせたんです。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまる。その言い方しましょう。こういうことになりません？反対みたいな。もし私たちがイエス・キリストが神の御子であると告白していないならば、私たちは神のうちにいないし、神も私たちのうちにはいてくださらない。そうでしょ。もう一箇所、パウロはエペソの手紙の2章の20節でこんなこと言ってます。エペソの手紙の2章の20節、パウロこう言うんです。使徒たちは預言者たちという土台の上に建てられている。これ教会の話です。教会というのは使徒たちは預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエス自身がその要の石です、ね、イエス様という礎石があって、その礎石に沿って土台が据えられている。つまりもし私たちがこのイエス・キリストが誰であるのかということを正しく理解しなければ、私たちは土台が据えられていないところに立っている教会なんです。私たちはこの方がキリストであること、この方が神の子であること、いやこの方こそが誠の神であることを告白し信じているがゆえに、私たちは教会として立て上がっていくことができるんです。それゆえにこのキリストが誰であるのかという真理に対する攻撃は全て教会の土台を攻撃するものなんです。ありとあらゆる間違った教えは、キリストが誰であるのかというそのことを否定するありとあらゆる間違った教えは、明らかに聖書を教えるものではありません。そのような教えをする教会は教会になりうることができません。でもそんなあからさまなことだけではなく、実はもっと身近なところで私たちはこの危険を考えなければいけないんです。なぜならば、もし私たちが口でイエス様は神様ですと言っていながら、私たちの生き方でそのことを否定しているとするならば、私たちは同じように私たちの持っているべき土台を否定しません、ね、皆さん、私たちはキリストが誰であるのかということを正しく知っているとするならば、この方以外に信頼を置くべきものがいないことをしっかりと覚えてあげるんですよ。なのに私たちはいろんなところでキリスト以外のところに助けを求めません、もしこの方が本当に神であるということをしてたら、私たちはこの神である方の言っている言葉に従わないという選択はありますか。なのに私たちはいろんなところでこの方の言ってることと違うことをしたいと思い、この方の言ってることを神様言ってることは分かるけどでもって言って生き方を持って、この告白自身を否定することありますか。私たちは教会というところがどういうところなのかを考えないといけないんです。教会というのはキリストが誰であるのかという土台の上に立っています。その土台というのは私たちの生活に密接に関わりのあることなんです。だって私たちはあなたこそ生ける神の子キリストですと告白するもの。もし私たちが教会のことを自分たちの礼制やまたさまざまな儀式や伝統を守るために集っている場所だと考えならば、私たちは大きな誤解をしています。もし私たちが教会が単なる自己啓発の場であったりとか社交クラブの一つだなと思っているとするならば、私たちは大きな勘違いをしているんです。もし私たちが自分の必要を満たすために教会に来ているとするならば、私たちは本当の意味で神様が立て上げられている教会には集っていないかもしれません。私たちが教会に来るの、私たちが教会に集うの、私たちが教会のメンバーとして教会を立て上げようとするのは、 それはイエス・キリストが確かに私たちの救い主であり、この方こそが誠の神であるということを知っているからです。教会に来て私たちはそれに何するんですか。この神に仕え、この神を讃えようとする。この神の言葉に耳を傾け、その方に真剣に従っていこう。真の教会というのはこの土台の上に立てられています。それが1番目の印です。2番目の印は何か。2番目の印というのは、それはこの教会というのがその建設者によって特徴付けられている建設者。一体誰が建てているのか。このことというのは、私たちがこの教会を始めるにあたってものすごく大事なことです。多分一番重要かもしれません。一体この教会を建てるのは誰です。どうやってこの教会が立て上がっていくんですか、ね、教会というのはいいですか、人間の知恵によって立て上げられるものでもなければ、リーダーのカリスマ性によって立て上げられていくものでもありません。教会というのはさまざまなプログラムによって立て上がっていくものでもありません。教会というのはキリストによって建てられています。なぜならばこの教会はキリストの教会だからです。イエス様が言っている言葉を見てください。何と書いてありますか。16章の18節、このように書いてました。あなたはペトロです。あなたはこの岩の上に、何ですか、誰の教会ですか。私の教会を建てる。私の教会を建てます。いくつかの重要な事柄を着目したいと思います。3つ。まず最初にイエス様はここで私は建てますと言います。私は建てます。日本語ではちょっと分かりにくいですけれども、でもこれ未来形が使われています。つまりこのイエス様が喋ってる時点ではまだ立ってないんです。そうですね、未来形だから先において建てます。また2番目にイエス様はここで初めて教会という言葉を使います。これ新約聖書の中で一番最初に出てくる教会という。確かに教会という言葉は私たちは専門的な意味で使われている、その意味を今現在使っている。つまり教会というのはキリスト教の教会ですっていう、その教会。でももともと最初にあった言葉というのは教会のことを指すんではなくて、人々の集まりを表す。人々の集まり。そしてイエス様はここで教会という言葉を使った時に、イエス様が使った意図も、弟子たちがこの言葉を聞いて理解したことも、何かというとそれは、あ、イエス様が人を集められてみんなが集まってる場所ができるんだっていう話です。群衆って言ってみましょう。実際にこの言葉は使徒の働きの中でパウロのことを攻撃しようとしていたボートの集まりを指して使われる言葉でもあり、そのボートたちの前で審判、裁きの場、裁判の場があった時に人々が集まっている様子を表して使われる言葉でもあるんです。後々パウロがこの言葉を頻繁に使うようになって、そしてそれがキリスト教徒であるイエス様を救い主と信じる者たちの集まりとして使われていったがゆえに専門的な意味合いを持つようになり、今私たちはその意味で使ってますけど、もともとの意味は人々の集まりだ。そして3番目、これが一番大事なんですけど、それは何かといったらイエス様これは私の教会って言ってます。これ何が大事かって、私の教会って言った時に何を言ってるかというと、イエス様はここで全く新しい人々の集まりを作るんだって話をしてるんです。全く新しい人々の集まりを作る。なんでそんなことが言えるか、ちょっと考えてみましょう。イスラエルにはこれまでにも人々の集まりはありました。神様を讃えるために人々は集まってました。集まってましたよね。それは旧約の時代からずっとあったんです。でもイエス様はここで何形使いましたっけ。現在形でした、過去形でした、未来形を使った。つまり今まであったものとは違うもの、それは私のって呼べるものじゃなかったんですね。でもイエス様はここで未来において私の人々の集まりを建てるんだって言ったんです。 で全く新しい集まりになるんですか。なぜだと思うんですか。皆さんも答え知ってます。だってこの教会は、この人々の集まりは何に基づいて立つんですか。イエス・キリストが誰であるのかという真理に基づいて立て上げられるんです。そうでしょう。今まで人々はイエスこそがキリストであり誠の神であることを知らなかったんです、ね、一体いつ彼らが知るようになったか、それが公に大々的に宣言されたのがいつかといったら、それはパウロがこんなふうにその答えを教えてくれてます。ローマの手紙の1章の4節で、開けなくても結構ですけども、ローマの1の4でパウロこんなことを実は告げてるんです。ちょっと聞いてください。ローマ人の手紙1章の4節、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエスキリストです。何て言いました。一体どうやって人々の前に公に示されたんですか。それはキリストが死の中から完全と蘇ってきた、その復活の力によってイエスこそがまさに神の子であることが明らかにされたって言うんです。そうでしょう。だから未来形だったんです。だってまだこれ起こってないから。そうですよね。でも必ずその時がやってきて、その時には私が誰であるのかを正しく理解した人たちが集まってきて、その土台の上に私の教会を誰が建てるんですか。私が建てるんだ。皆さん不思議に思いません。ペトロや弟子たちはどうやってじゃあ復活の前にこのことを分かったんですか。だって公に示されたのは復活だったんでしょ。でもペテロはちゃんとまた弟子たちを代表して、この12人も多分同じように思ったと思いますが、あなたこそ生ける神の子キリストだと思ったわけです。そうでしょ。なんでペテロが分かったんですか。ペテロは賢かったから。ペテロの洞察力が他の人よりもはるかに優れたから。そうなんじゃないですよね。イエスもちゃんと答え言ってくれてましたね。なんで分かったんでしょう。このように書いてませんでした。マタイの16章17節、バルネアシモン、バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく、何ですか、天におられるあなたの、私の父の天におられる私、つまり何て言うんですか、神様がこのことをあなたに示したんです。だからあなたは幸いです。他の人誰も分からなかったんです。ペテロ自身の力でもその知識に至ることができなかったって言うんです。でも神様があなたに教えてくれたから、神様もそれを明らかにしてくれたから、あなたはそれを初めて分かるようになった。ちなみに皆さん、これは今でも同じように起こっています。だって私たちはみんな罪の中にあって死んでるんじゃないですか。これはよく言いますね、キリスト教会で。罪によってあって我々は死の中にいるわけです。霊的に生きてないですよね。我々は盲目なんです。いや、盲目どころか一切息をしてないんです。そうでしょ。皆さん死体に話しかけて答えますか。呼びかけたらはいって言ってくれます。何って動かしますからだ。そんなこと絶対ないですよね。同じように霊的に死んだ者たちが神様の呼びかけに応えることというのは普通だったらできないです。だから何が起こるんですか。神様がまず私たちのことを呼び起こしてくださらなければならなかったんです。私たちが救われるのはなぜです。私たちが救われるのは神様が私たちの心を開いてくださって、私たちを死から命の言葉を聞くことができるように起こしてくださるがゆえに、私たちは初めてこの神様に応答することができるようになるんです。いくつも箇所見たいんですけど、だんだんと終わりの時間が迫っていって、いっぱい見ることができないんですね。一箇所だけ見ましょう。いや、二箇所見ましょう。ヨハネの福音書の6章の44節、ヨハネの福音書の6章の44節にはこのように書いてあります。ヨハネ6の44、私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできません、ね、どれだけ来たいと願っていたとしてもっていう言葉はあるんですね。だって誰も来たいと願ってないんです。だってみんな霊的に死んでたから。行ったことがありますよ。 我々は神様を神としない民だったんです。そうでしょ、ね、世界の元へが置かれてからずっと神様は被造物を通して私たちにご自身が誰であるのかを明らかにしていながらも、私たちはその神を神とせず感謝もせずに他のものを崇めるようなものだったんです。神様の方を一切向こうとしないものたちだったんです。だからたとえ来たいと思ったのって質問したらおかしいですね。その過程自体がおかしいんです。誰も思ってなかったんです。でもその思ってない者たちに対して神様何したんですか。私たちを引き寄せてくださったんだって言うんです。だから私たちは神のもとに来ることができるんです。そうでしょう。もう一箇所、それは何に関するか。それは私たちがじゃあどうやってこのように引き寄せられるのかということです。ヨハネの同じヨハネの福音書の10章の27節28節見るとこんなふうに記されています。ヨハネの10の27、28、これはこう書かれています。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており彼らを私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。何でもしない。私の羊たちは何です？私の声を聞き分ける。つまり神様が引き寄せてくださるときに、神様は何を私たちにしてくださるんです？私たちに声をかけてくださるんです。どんな声ですか？我々救われたときに何聞こえますか？どうぞイエスと書いてくださいね。聞こえるんじゃないんです。何聞いたんですか。私が聞いたのは何ですか。何のメッセージですか。私が聞いたのは福音のメッセージのことです。神の言葉が語られたじゃないですか。そうでしょう。御言葉を通して、そこに記されている真理を通して神様は私たちに向かって呼びかけてくださったわけです。そして神様が私たちのことを起こしてくださり、神様が私たちのことを引き寄せてくださったから、私たちはその言葉に耳を傾けたんです。だからパウロはこのように言いませんでした。皆さんよくご存知のことです。信じたことのない方をどのようにして呼び求めるでしょう。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうね。ですから信仰は何から始まります。聞くことから始まります。聞くこととはキリストについての言葉を通して実現するんです。最もこのことが顕著に表されている箇所は使徒の働きの16章の14節。使徒の働きの16章の14節のところで、一人の女性の姿をルカは記しています。その女性が何がこんなことが記されています。リディア、その人物はパウロのメッセージを聞いていました。ティアティラ氏の紫色の少年で神を敬う人だった。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにする。聞いたことわかります？なんでパウロの言葉に夢を傾けたんですか。そして救われに至ったんです。それは神様が彼女開いて。皆さん、教会というのはイエス・キリストが誰であるのかを正しく理解し、その方に信頼をするという告白をした人たちが集まります。で、教会を立て上げていくために私たちが必要なのは何かといったら、その働きをなす神様の働きに信頼をしなければいけない。そうでしょ。私たちが教会を立て上げていくわけじゃないんです。さまざまな人たちがさまざまなところで教会を成長させるためにこれが必要だ、あれが必要だってさまざまな戦略を立ててます。私たちに唯一必要な戦略はイエス様が私たちに示されている戦略なんです。それは何ですか？福音を述べ伝えることです。御言葉を聞くことです。御言葉に従って生きていくことです。その時に私たちこの教会は豊かに主に喜ばれる形で成長していきます。その成長というのは必ずしも人数的な成長でも、プログラムの数で測るものでもありません。でも一人一人集う者たちがキリストに似たものになっていくという素晴らしい形ではっきりと表されていきます。それこそがまさに私たちに必要な戦略です。パウロはテモテに向かって 最後、手元の手紙の中でこのように言われたんですね。新しい戦略を考えなさい。私がいなくなった後、次の世代の人たちのために、彼らが救われるために必要な新しい方法を一生懸命生み出していかなきゃいけなさいとは命じなかったんです。パウロ何て言いました？パウロ言うのは、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりそれをしなさい。なぜですよ。だって教会が立て上がっていくのに必要なのは、キリストによって立てられる。キリストはこの御言葉を通してその教会を立てました。3番目、教会というのは約束によって特徴付けられる。約束、約束。マタイの福音書の16章の18節の最後にこのように記されている。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。この言葉、さまざまな言葉で、さまざまな概念で説明されることがあるし、いろんな誤解を招くかというですね、歴史的な背景というのを理解して、この言葉がどんなふうに使われていたのかということを考えれば、比較的すっきりこのことイエスも言わんとしていることを理解することができるだろうと思います。実はこのハデスの門と言われる黄泉の門と訳されることがありますが、この言葉はユダヤ教徒の中で、また異教徒の中の間にあっても頻繁に使われる言葉の一つです。表現の一つ。旧約聖書、ヘブライ語の旧約聖書をギリシャ語に訳した72訳の聖書では、この言葉が2回使われているんですけれども、そのどちらも死者の領域なんていう意味で使われています。死んでいる人たちの領域、これ呼ぶ記の 38-17 とかイザヤの 38-10 に出てくるんですね。この表現をもって何を言ってるかといったら、死と生の境界線にある門の話をしているんです、ね、この世から墓へとつながっていく門の話をしています。そしてイエス様が言うのは、その死者の領域というのが教会を飲み込むことがない、それに打ち勝つことがないんだって話をしているんです。つまり何を言ってるか、簡単に言えばこういうことです。イエス様は教会に向かってこんな約束をしているんです。この告白をし、この私を信頼して生きる者は死を恐れる必要がない。死に打ち勝つ、ね、それゆえに教会はこの死に直面するにあたっていつも希望と喜びを持って生きることができるんです。皆さん、クリスチャンだけです。死ぬことを恐れなくていい。だって死んだら何が起こりますか？永遠の喜びを持っているんです。で、皆さん、どこか旅行に行くときに楽しみにしません？特に自分の今まで行きたかった、行きたくてしょうがないと思っているようなところに次に行くことができる、明日行くことができると思ったら待ち遠しくて夜興奮して寝れないかもしれないですね。ね、我々クリスチャンはそう思って死を迎えることができるんだって。なぜです？だって私たちには永遠の祝福が約束されているから。もう死を恐れる必要はないんです。聖書は何度も何度も繰り返しイエス様がこの死に打ち勝ったことを私たちに教えてくれます。エペソの手紙の2章の4節5節であるとか、使徒の働きの2章の24節とかでもペテロやパウロがこのことをしっかりと私たちに教えてくれてますが、最も顕著にこのことが記されているのはコリント第1の手紙の15章コリント第1の手紙の15章の54節から57節です。そこにはこんな風に記されています。ちょっと聞いてください。第1コリントの15の54から57、54節の最後から言います。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。皆さん、私たちはキリストにあってもうすでに死に勝利したものであります。それゆえに私たちはこの死を迎えるにあたって喜びと希望を持って迎えることができるんです。でもそれだけではありません。実はこれをもっと重要ってことがよくあるんですね。同じように重要な真理が教えられています。 それは何かって言ったら、イエス様はこの後この文脈の中で弟子たちに向かって、誰でも私についてきたいと思うなら自分の背、自分の十字架を追って私に従ってきなさいって言います。25節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。何言ってます？あなたの命と私が与えようとする命と交換しなさいって話をした。クリスチャンってどういう人ですか？今まで自分が生きてきた命、自分が今まで大事にしてきて、自分自身とキリストが与えてくださるこの新しい命とを喜んで交換するものだと思います。入れ替えるんです。いや、そんな大事なものを失うことはできませんって我々言うかもしれないけど、イエス様の言葉見てください。26節でこんなふうにあります。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ってたら何の意味があるでしょう。皆さん知ってますか？なんでクリスチャンは喜んで生きるものなんです？なんでクリスチャンは希望を持って生きるんです？だって私たちはこの地上の命に執着しないものなんです。これよりも大切なものをすでに見出したからです。私たちにとって最も優先することはこのイエス・キリストが与えてくださる素晴らしい命であり、それに基づく喜びであるんです。そうでしょ？比較したときにどっちが重たいですか？イエス様が与えてくださる命です。それとも自分たちがしがみつこうとしている命です。教会というのはどんなところですか？教会は約束に立っている。どんな約束？この命よりも素晴らしい命が私たちに約束されているがゆえに、私たちは喜びを持って希望を持って新しい命を生きる人生を選択する。皆さん、この約束は確かでよかったと思うんですね。ああ、虚しかったって思わなくていいんです。期待外れだったって思う必要ないんです。だってイエス様は確かに私たちのことを迎えてくださった。そして最後、教会というのは権威に基づくんです。権威の後、それが教会の特徴です。権威の後、こんなことが記されています。また福音書16章19節、私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれています。ここで言われている鍵というのはもちろん時期的な鍵の話をしているわけじゃありません。あくまでも比喩です。でも鍵って何をします？閉めたり開けたりしますよね。それは権威があることを示す比喩としてイエス様はこの鍵をペテロに与えると言いましたが、もちろんこの鍵はペテロにだけ与えられているものではありません。事実、今お読みしませんけれども、ヨハネの福音書の20章の23節では、ヨハネの20の23では、イエス様は同じ権威を他の人たちにも与える。またこのあと18章の、またね、こちら18章の15節から20節のところで、教会において罪を犯した人物をどう対処するべきなのかということをイエス様が教えてくるわけですが、そこでイエス様は同じ言葉を使って教会全体にこの鍵が与えられていることを教えるんです。つまり教会がこの鍵を持っているんです、ね。じゃあ一体この鍵、この権威って一体何なんですか、どんなことするんですかという時に、イエス様はこんなふうに答えます。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。つまり天の御国を開けたり閉めたりすることができるかもしれないです。そしてあなた方が地上でつなぐこと、地上で解くことなんて話をします。私が混乱するのはこの意味がよくわからないからです。そうでしょ？でもこれもまた歴史的な文脈を考えるとよくわかるんです。 何が起こってたかというと、この時代ユダヤ教のラビ、教師たちはよく町の門のところに座ってました。でそこに人々がやってきて、自分たちの持っているさまざまな細かな問題であったりとか質問というのをその先生たちに聞いたんです。その時にユダヤ教の教師たちはその人が質問していることが御言葉によって禁じられていたり、御言葉によってしなければならないことであったならば、 あなたは御言葉につながれている。しなければいけないことだ。逆にそれが御言葉に教えられていないことだったら、あなたは御言葉から解かれている、つまりそれしても構わないですよって言われた。こういったことというのが頻繁に起こっていました。ここで言ってることというのは何かといったら、それはその人物というのが天に受け入れられるものなのか、受け入れられないものなのかということを教会が判断するんだという話。だんだんカルトっぽくなってますね。でもカルトっぽくないんです。なぜならば、その判断というのは私たち教会が勝手にすることではないから。ユダヤ教の教師たちはどうやってそのことを判断したと思います？立法の教えに基づいて、それに定まっていることをその通りだって言ったんでしょう。教会がすることも全く同じなんです。しかもここで何て書いてました？あなた方が地上でつなぐことは天においてもつながれ、地上で解くことは天においても解かれてますって言うんですが、実際ここ原文で訳すと多分日本語でうまく訳せないんですけども、ね、未来において天でこのことが起こるんだけども、その起こること、つなぐこと、解かれることというのはもうすでに起こったことなんですよっていう表現が使われます。地上であなたが解くときに、つなぐときに、そのことは天においても起こりますよ。これ両方とも未来で起こります。そうでしょ、ね、でも天において起こったことというのは、地上でしたことを天において神様が、ああ、あなたがそう決めたのか、じゃあそうしようって言ってるものではないんです。天で決まってた、決まることっていうのはもうすでに過去において定まっていたことで、そのことをあなたは地上で決めたんですよって話をします。つまり何を言ってるかというと、私たちがする選択というのは、つまりあなたは解かれてます、あなたはつながってます、あなたは天に受け入れられます、あなたは受け入れられません、あなたはしてることは罪です、あなたのしてることは正しいですっていう、その判断基準はどこにあるんですか？我々が決めたことを神様に持ちつけてるんではなくて、もうすでに神様が決めたことを私たちがその通りに宣言してるんだって話をしてるんです。つまり何言ってるんですか？我々が権威を持ってるんじゃないんです。持ってるのは神様で、私たちがその神様が語られている通りに正しい選択をするならば、私たちは神様が天で定めていると同じように宣言することができるんだ。この地上において唯一それができるのは誰ですか？教会だけなんです。だって教会だけが神様の御言葉を持ってるから。神様の御言葉が何が正しくて何が間違っているのかを定める。神様の御言葉だけが誰が天に受け入れられるので、誰が天から拒絶されるものなのかを教えているから。だから私たち教会はこの御言葉から離れられないでしょ。もし私たちこの御言葉を水で薄めたり、御言葉から何かを取り除いたり増し加えたりするならば、私たちは神様の与えてくださっている権威を正しく行ったことができないです。教会において権威があるのは、教会の前でこうやって説教しているものではなくて、神様の言葉なんです。私が語っている言葉には一切権威はありません。でももし私がここから語っているならば、ここに書かれていることには権威があるので、私はその権威に基づいて生きていかなければいけないです。それよりもし教会が神様の御言葉を正しく述べ伝えていないとするならば、私たちはその教会を教会と呼ぶことができなくなるんです。皆さん、もう終わらないでください。皆さんは神様を喜ぶ正しい教会に集わなければいけません。必ずしもそれはここでないかもしれない。皆さんの周りにそういう教会があることを心から期待するし、そうであってほしいと思います。でも少なくともこの教会を私たちが始めていくにあたって、私たちが願っていることは、このような教会でありたいと思います。キリストの土台の上に立ち、キリストによって立て上げられ、 キリストが与えてくださる約束に根ざして、キリストの言葉を大胆に伝えていく。その言葉の通りにしっかりと生きていこうとする。そんな上だ。そうすればキリストは必ずこの教会を立てられます。だってイエス様の教会でしょ。イエス様失敗しますよ。イエス様失敗します。教会がうまくいかないのは設計図の通りに立ててないからです。でも設計図の通りに私たちがしっかりと叩けていくならば、良い教会を立てることができます。愚かさの中にあって失敗をすることたくさんあるかもしれない。で皆さん、どうぞそんな教会へと私たち一人一人が集っていることができる。いや、その一部として主に助ける、主の助けを仰ぎながら立て上げていく。